穴口恵子のスピリッチ。この番組は20年以上日本のスピリチュアル業界を牽引してきた第一人者の穴口恵子が、第一線で活躍する人たちとの対話を通して、その成功のもとにあるそれがスピリチュアルを解き明かしてお届けします。スピリチュアルを生活に取り入れて豊かに幸せになるためのスピリチュアルラジオ番組です。
皆さんこんにちは。穴口恵子のスピリッチにようこそ。実は今日はですね、私の大好きな、聖地でもある出雲大社のそばで宿泊しています。そして今日は2人のゲストをお招きしています。もう皆さん私の、スピリッチのゲストに過去に、ですね、出演いただいたゲストも1人いるんですね、心屋智子さんです。
はい、こんにちは。
こんにちは、ようこそ。そしてですね、今回は私が出雲に来たのは、2つの目的があって、1つは私の大好きなあるプロジェクトをですね、出雲で始めるということと、でこの2つ目がもう本当に智子さんがね、
そう、
どう、もうなんかもう恵子さんに合わせたいすごい素敵な人がいるのって言われてる。そう、もうワクワクで、それでここにシンクロがあったんだよ ね。じゃあ、この人空いてるとか言われた時に、ああ私この日出雲よって、だからいるよとか言ったらバッチリ、もう何の努力もなく出会えるこのね、この日が来ていてですね、なんか皆さんすごいじらしてしまっているんですけど実は出雲の、なんていうか、出雲大社の参道にある、
も
うお店を構えてる4代目になった、なんていうかな、漢方薬局というのかな、ね、漢方薬局の堀江
明義
さんです。はい、4代目の、
はい、
4代目の社長、
社長です。はい、はい、ようこそ。
こんにちは、よろしくお願いします。
スピリッチの方はですね、堀江さんのことを初めて知る方が多いと思うんで、
そうですね、
ご本人に紹介してもらってもいいし、なんかともちゃんに紹介してもらってもいいけど、どっちがいい？
何
人？
本人かな。
うん、やっぱり堀江くんはまず堀江くんは4代目の社長で、もうあと5年で100年続くというね、もうすごい老舗なんですよね。で、自分はまあ4代目で、その漢方とかにはどう、その家がやっているから興味を持ったのか、なんかその辺なんか興味あるんですよ、私。あ、
そうなんですか。
はい、まずちょっとその辺からしょ、なぜ漢方の薬局、ほら、やめることもできるけれど、
も
なんか1代目の話、うん、覚え、なんか聞いてたら教えてほしいし、やっぱりなんか創始者の思いとかどんなのがあって、うん、そして、まあ、2代目、3代目の4代目でも自分がやっぱり受け継ぐものとして受け継いだっていうことは何かここにあるという、だからスピリッチならではのですね、この先祖からの何かとか、その本人のやっぱり魂がそこにやっぱりね、
引き
出すというか、うん、はい、そういうのも知りたいなとか思ってて、
あ、まあ、うちはもともと普通の割と薬屋さんだったんですよ。
普通の薬屋さん、
そう、漢方に
町の薬屋さん
で、まあ、もちろん漢方とかもあったけど、うん、そんなに大々的に、じゃあ漢方が伝統的にっていうことでは実はなくて、はい、普通の薬屋さんだったんですね、
はい、
で、まあ、4代目というか、まあ、古い家なので、はい、こう跡取るよねみたいな空気は、まあ、
あるんですよ。子供の時からもこの子は後取りだっていう目で見られたし、もう周りもそう見てるし、
そう、で、まあ、普通に薬剤師になった後に大学院行ったんですよ、
はい、
で大学院でその、まあ、普通にこう、まあ、薬剤師取った後なので、うん、病棟にも入って、
はい、
で患者さんも担当して、うん、でこう、まあ、お薬使っていくわけですね、うん、でそうした時に何かこう何か違うと、
うん、ピンとこなかった、
うん、西洋学ももちろん大事なのも、うん、もう重々分かってるし、うん、ああいうそのなんていうのかな、対症療法も必要なんだけど、
うん、
お薬使っててもほら、うん、それでこうなくなってよくなるわけでもないし、うん、お薬でもちろんそのなんていうの、延命もされるし、うん、病気も治るんだけども、うん、なんかその根本的に治る感じはしなかったんですよね、うん、で漢方を過ごしたいなと思って、なんて根本治療がしたいなみたいなのがあって、うんうん、興味持ったのが一番最初です。
あ、
うん、
そうなんだよね。
そんな大学院の時にそういうことを気がつくっていうのは、うん、やっぱり家が漢方やってたからなのかな。
どうかな、
知らなかったもんね。
そんな漢方とかって実際習わないので、
うん、習わないよね。
そう、薬学部
だからやっぱりケミカルの
方、ね、ケミカルの方が中心、ちょっとだけしかしない。
でもそこで疑問を持ったっていうのは、うん、いい感性なんだよ。
感性なのかな、分かんない。
あと魂が戻って
たから。
結構担当した ね、あの患者さんが、うん、あの亡くなった後に、うん、まあ、普通は立ち会うことないんだけど、薬剤師が、うん、あのまあ、教育機関だったっていうこともあって、うん、亡くなった患者、自分が持って担当した患者さんが亡くなった後の解剖に立ち会ったんですよ、
う
ん、
解剖に立ち会うんだ。
そうで、それはもう結構インパクト
インパクトだった。
もう昨日、そつい昨日とか一昨日まで自分が担当して会ってた人が、うん、そのまあ、ご遺体になって、うん、で手術とかじゃないから、うん、もう全部こう引き開くわけですよ、うん、でそれをその見たり、その実際ちょっと触ったりとかっていうことを、うん、まあ、その解剖担当のドクターとかにさせてもらってね、
うん、
わ、本当にすごい、こうなんていうのかな、うん、結構、まあ、ショックというか衝撃というか、うん、
衝撃だよね、
衝撃、
死体、うん、触ったり、うん、でも本当に3日前は生きてて、うん、普通に会話してた人が うん、もう何にも反応も何もなく、うん、ね、うん、死体になってた。
そうで、それはやっぱ当時まだ、まあ、20代前半だったし、う
ん、強烈だよね、
強烈だよね。
で、まあ、普通ほら、まあ、医学部とかでも最初はほらホルマリンに使ったほら、ね、
うん、そういう
検体とかじゃない、うん、でもなくて、もう本当に昨日まで生きてた方をパンとそういうとこにあったんです。結構衝撃 で、うん、でそれはなんかショックだとかではなくて、うん、なんかこう、なんていうのかな、不思議な感覚、う
ん、人ってなんだろう、
人ってなんだろう、
生きるってなんだろうとか、
う
ん、
命って
健康が、ね、うん、命、ね、
根本のところです、ね、
そうで、それもあって、そのなんかそのやっぱり薬で使って、まあ、治るけど 治ってないみたいな状態と、うんうん、
まあ、対処療法的なものに対する一つの疑問がそこでパッとあったんだよね、
う
ん
う
ん、
とはもう、うん、自分で振り返るとね、そんな理屈で考えてね、生きてないから、
うんうん、まあ、そういうような
そうそう感覚なんだけど、
まあ、体験だよね、その体験を通して、うん、まあ、そうやって、うん、そこからやっぱり大学に行った時に、うん、やっぱりその漢方、根本療法っていうね、うん、それで漢方に
行きたいなと思って、ただそれでまっすぐ行ってたわけじゃなくて、うん、まあ、普通にこう、なんていうの、こう、まあ、東京で遊び暮らしたわけです。やめた後もまだ若いし、帰りたくないし、
そりゃそうだね、
そのまま行けなかったんだけど、
そのまま別に帰ってくるわけでもなく、
うんうん、
でも就職して薬剤師として東京で住んでたんですよね。
住んで
た、
住んでて、うんうん、でこう呼び戻されるんですよ、実家に。
呼び戻し、
呼び戻し、
入ってきてね、
強制送還、
うん、
呼び戻し。
でもそれは呼び戻しは、あのいい呼び戻しだ、いいって言ったかもしれないけど、なんか何がきっかけで呼び戻されたんですかね。
会社が潰れかけてて、
うん、あ、傾いててね、
傾いてて、うん、でちっちゃなね、町の薬局が数千万とか借金があって、うん、すごい大変で、で呼び戻されて再建をするわけです、そこで、
は
あ、もうちょっと端折りますけど、だいぶ、ま
あ、いや、
だいぶ端折りますけど、
そうだよね。それでもう傾いて、このままじゃこの、まあ、お前の代では前では続かないよみたいな感じになってて、
そうそう、で辞めたかったんだけど、妹たちも進学させないといけないから、
う
ん、
ああそうよね、家族の、ね、
兄として
ね、
ね、でそれでまあなんとか再建をするんだけど、あのお金ってないと大変じゃないですか、
うん、なね、
もう本当にお金がなくて、あの頃、
あ、その家全員がね、
継いだ時に、
うん、継いだ時にもうそこで継がざるを得ないというか、
もう逃げ道
もない、もう逃げ道なくて、もう要は借金抱えた、うん、薬局を継ぐハメ、
ハメ、もうハメ、ハメ、ほんとハメ、
それは宿命か運命か、
運命か、
でも私は運命だと思うな、そこの運命でなんか、うん、やる、やる、やる気があるかどうか、
やる気もなかったんだけど、ね、もうそんな当初だよね、
うん、でもそれを黙って見て、要は借金を抱えて終わらせるか、それとも自分が立て直しするかというところの決断を迫られたわけですよね、う
ん、決断迫られて、うん、でも帰りたくなったかったんだけど、まあ、帰ることしたんですよね、
うん
うん、
それやっぱりね、先祖ですね、
先祖ですかね、
だから、だから
来てますか、
そうなんですよ、来てやって、やっぱり1代目の、うん、なんていう名前ですかね、
え、 一代目はね、健一さん。
健一さんね。堀江健一さん。健一さんが
来てたんだ。来てたんです
かね。まあ、
健一さんはなんか、なんとかこう、そうなった時に、傾いた時に、うん、健一さんはやっぱりこの、ね、出雲のね、人たちが、やっぱり、なんか健康でいてくれるために貢献したいっていう、うん、そんな思いがあったような気がするんですよね。なんかすごいね、あの健一さんが戻した感じがします。
いやどうだろう、うん、よくわかんないけど、
もちろんもういなかったけども、うん、やっぱりその創始者って、うん、創始者の思いっていうのはやっぱりずっとそう見守ってくれて、そうやってこうね3代目まで続いて、でそこでねその3代目で終わるタイミングじゃないっていう、そういうものをちゃんといろんな形で教えてくれてて、そしてあの堀江さんだったら、はいはい、こういう状態でなきゃ帰ってこないっていう、要は一番最悪シナリオでしか帰ってこない、多少のことだったらまあなんとかなるだろうって言って東京に行っぱなしだったかもしれない、うん、そういうのもなんかちゃんと仕組んでですね、
仕組まれたような、
仕組まれたような人生じゃん、
まあね、そうそうそう、
でもちゃんとね、あの、うん、後でご褒美来るけど、その時は思ってなかったね、
思ってない思ってない、でもいた時でもすごく良かったのは、うん、まあ僕はゲイなので、はい、あのもう田舎に帰りたくないわけですよ、
閉鎖的だし、
閉鎖的だし、うん、もう彼女はとか結婚はとかって聞かれるでしょ、
うん、もう言われるよね、で縁談の話、
もうお見合いの話も来るし、ね、100
年もそう来そうなところでね、いや、それは言われるよね、
そう、でもほら嘘つかなきゃいけないじゃないですか、まあ、言えないから田舎で、うん、今は言えるけど、うん、言えなかったので、う
ん、当時はね、
当時はね、で東京はほらそういうもうカミングアウトもしてる友達もいるし、ゲイの友達もいっぱいいるし、
心地いいね、
心地いい、自分らしく生きれるから、うん、でも田舎に帰ったらまた嘘つかなきゃいけないから、うん、帰りたくなかったら、そうで絶対に帰らないと思って、うん、で親にはじゃあもう納得しないから、うん、もうカミングアウトをして、う
ん、
で
絶対先に親に言ったんだ、
うん、言ったの、うん、親にね、言うことにして、うん、でもう絶対父親許さないだろうと、うん、なんかもうこれで一応縁を切って、うん、もう出ていこうって決めてたの、
うん、
もうそれを決めて帰って
き て, 帰ってきた、
でも実際にねその話をした時に、うん、父親が、うん、そんなことはどうでもいいと
思ったそのところじゃなかったんだよね、
もうお父さんそのことに関しては
そんなことはどうでもい い,
ど う,
もい, い
どうでもいいと
で、ね、そんなことどうでもいいのがすごいねみた
いそれでも告白されて僕ゲイなんだよねだから帰ってきたくないんだよって言っていやいやそんなことはどうでもいい
驚かなかったお父さん、
いや多分もうそれ分かってたのね、
あもう分かって
気づいてた
んだ
ね、
気づいてたんだと思う、もちろん親
って、ね、子供の時から、ね、
そうそう
見ててね、こいつはなんかちょっと普通の子じゃないなって、そう、うん、
でもそんなことどうでもいいの後に、うん、親を舐めるなって言われて、
それがねいいよね、
親を舐めるな、
舐めるなって言われて、ですごいなんかそのなんか受け入れられた感じがしたね、うん、ね、あれは、そう、うん、で自分はやっぱ言っちゃいけないと思ってたし、
うん、あ自分の中ではやっぱ親を苦しませたりとか、うん、まあ、世間がとかそういうのも親のね、立場とか考えたら言えなかったわけだけど、
言えないって思ってた、
どうでもいい、でもいい、それよりも会社
そうそうそう、会社なのか僕の生活だとか分かんないけどねわしの生活をみたいな
そういうこと
が、ね、分かんないけど
家族を救え
たそうそうそう、
そんなちっぽけなことどうでもいい、
そう、でもなんかあれはすごく大きくて
大きいよね、
うん、そういう意味でなんか稲妻が走った感じだな今なんて、うん、そ, そんなことどうでもいい、だって自分はもうこう
閉鎖、そうそうそう、
ね、生きるか死ぬか、
死ぬ、本当本当、
そんな無理やりなんか変なんか全然違うなんか女性が来たりとかしてる、うん、嫌じゃん、なんかこうなんか、うん、策略とかなんかそうな、でもそんなことどうでもいいで終わったんだ、
そう、でもあれはやっぱ大きくて、うん、なんかこう受け入れられた感じがしたね、うん、親とかにね、
なんかもう本当に肩の荷が下りたっていうかね、胸がね、
そうそうそう、でそれもあって、まあ、その状況とかもあるって、うん、もうじゃあ帰ろうって言って帰った、うんうん、でもその帰ったけどやっぱりお金がないって本当大変で、うん、追われてたし、うん、でお客さんとかをね接客としては好きなんだけど、うん、接客とかしててもこれ買ってほしいなとか、うん、やっぱこれやめてほしくないなとか思うわけですよ、うん、ね、なんかちょっとやっぱ計算じゃない、うん、やらしいとかもあるから、うん、で、まあ、そんなこともしつつ、まあ人の口は何でも何とも言えるじゃない、人のためにとかいくらでも何とも言えるんだけど、うん、その本当にそう思ってできるかどうかってやっぱ別問題で、うん、思ってないわけじゃないけども、うん、そういうやっぱこうやらしい部分もやっぱりあるんじゃない、うんうん、で そのお金のことがとりあえず3年ぐらいで再建をしたんですね。
3年でね、
3年で、ね、とりあえず目処をつけて、
うん、
す
ごいよね、それ
も、ね、早いね、何
年前もの写真を本当に必死だったの、
ね、それができたってすごくない？
いやもう人間ね、あのなんとかなると思う本気でしたら
本気でやった
ら、ね、本気でやったら
ここがスピリッチのポイントですよ。
ポイントですね、
なんとかなるって何でもなるのよ、本気でやったら。
そう、絶対思う、
うん、絶対思う人がもう要は自分の借金でもない
のに、そうよ、本当に
借金を背負って3年で
目処つけ つけた
で、あの妹たちもちゃんと進学
して、進学行ったらもうやめちゃうけど、
まあ、それで大変だよね、
せっかく
進学させたのに、進学させたのに
やりたいことじゃないときやめちゃった
のにで、その目処がついてはっていう時に、うん、あの大学時代の友達が、うん、堀江くんって、うん、堀江くん漢方やってるんでしょって、で私病院で赤ちゃんできにくいって言われて、うん、なんとかなんないかなって言って相談してくれて、うん、であじゃあ漢方これ飲んで、体質こうだからこんな風に変えてってやって、で彼女まあ飲んでくれたんです、一生懸命、
一生懸命
漢方ね、うん、で1年経った時にまあ妊娠するんですけど、
はい、
まあ、嬉しいですよね、
う
ん、
そうですよね、
で無事に出産をして、うん、であの彼女は僕ね、ハッシーって言うんですけど、うん、僕が漢方だし初めて妊娠したのは彼女なんですね、
う
ん、
そう
第1号で、まあ、友達だから、うん、あの体験談お願いしたの、
うん、
あのこれで妊娠しましたって書いてくれて、うん、もう宣伝に使えると、う
ん、漢方、ね、
漢方の宣伝に使えるってこう、うん、やらしく思い、うん、あの書いてって頼んだら、A4 の紙とかにガーっていっぱいに書かれた体験感想が届くんですよ、
はあ、
で僕はもうあれがもう本当に衝撃で、
ああ
友達からそんなね、
うん、
A4 1枚の感謝の手紙なんか来るなんて思わないじゃないですか、
ちょろろって書いて
ちょろろって書いてくれと思ったら、
う
ん、もうすごい書かれてて、どんなに嬉しかったかみたいなのが書かれてて、
う
ん
ね、
であれを読んだ時にもう忘れませんけど、あれやっぱり あこういうことができるんだみたいな、
うんうん、もうなんか今ね、
うん、
天職に出会った顔してる。
あ、そうそう、もう
天職なんだ、自分の天命はこれだった、
そう
そうそう、だから自分は漢方をやったんだって。
そう、
うん、
で、あれでもう、あ、子だからの婦人科をやろうって思って始めたのがきっかけです、うんうんうん、
本日の放送はいかがでしたか。この番組では穴口恵子に聞いてみたいことやご感想をお待ちしています。穴口恵子の公式ホームページよりお送りください。公式ホームページは www.keikoanaguchi.com、 またはインターネットで穴口恵子とご入力検索ください。この番組は提供株式会社ダイナビジョン、ナレーションアニーでお届けいたしました。それでは